皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。毎週日曜日に配信している東京オリジナラティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博隆さん、シグマクシスの岡田明子さんと、食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。田中さん、岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ついに第10回という
結構ですね、
積み上げてきましたね。記念すべききましたね。
すごいですね。
結構ハイペースで毎週ぐらいお会いできてるような気がして。
そうですよね。
ガンガンキャッチアップできてる。
まだ4ヶ月半ぐらいしか経ってないですもんね。
そうなんですよ。
すごい。
ちょっとインプットがものすごいので、たまにこれ聞き返さないと多分ついていけないかもしれないんですが、はい、今回第10回のゲストは、環境移送技術の研究開発及び社会実装を推進するベンチャー企業イノカの最高経営責任者である高倉陽太さんです。高倉さんは、イノカの最高経営責任者 CEO で東京大学工学部を卒業され、同大学院歴元純一研究室で機械学習を用いた楽器の練習支援の研究をされていました。2019年4月にイノカを設立、サンゴ礁生態系を都心に再現する独自の環境移送技術を活用し、大企業と共同でサンゴ礁生態系の保全教育研究をされています。高倉さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イノカは今回リジェネラティブカンパニーにも選出させていただいて、そちらでもお世話になっていたんですが、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
やっぱりなかなか、ね、こう海の生態系というのも、例えば海洋ゴミの問題とか、そういったものはこうよく見かけるんですけど、その中でもある種ユニークというか特殊な取り組みをされているなということなんですけれども、なんというかこうただ単にこう海をきれいにしましょうとかっていうことではなくて、やっぱりこのリジェネラティブカンパニーでも、例えばステークホルダーをもっと多様に増やしましょうとか、多様な資本を生み出しましょうとか、あるいはこの生態系、特に海の生態系って複雑なシステムにどうやって介入するかっていうところがこうポイントになっている中で、やっぱりこうイノカから学べるものってものすごくこう多いなと今回リジェネラティブカンパニーでも思っていまして、この東京リジェネラティブフードラボでもまさにそういったイノカの取り組みというものをぜひお伺いしながら、東京リジェネラティブフードラボとイノカと見据える未来というものを僕らでこの時間探っていければと思います。前半でまずちょっと高倉さんにいろいろお話をお伺いして、後半では今後の展望を踏まえたリジェネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップをラボメンバーとともに模索していければと思います。それでは改めて高倉さん、少しこう今取り組まれていることとか、ちょっと自己紹介を兼ねてご紹介いただけるでしょうか。
はい、改めまして、イノカの高倉でございます。我々イノカはですね、ご紹介いただいた通り環境移送技術、まさに海を切り取ってですね、その切り取った海を、都会のビルの中であったり、商業施設であったり、ラボの中、学校の中、いろんなところに海を持ってくるというような、我々技術を研究開発しております。そもそもこの技術なんでやってるかというと、やっぱりこう海の中って本当に分からないことが本当にたくさんあると、私も最近いろんな海に、例えば旅行とかで行った時にすごい海が澄んで綺麗で、みんな楽しそうに、もちろんゴミも落ちてないんですよね。でこうすごいいい海だねって一見思うんですけど、今大体日本の海ってもう、死んでるって言い方はあれかもしれないですけど、こう、
最初から爆弾日本の海は死んでいる。
でも、本当にこう数十年前からと比べると深刻な状況になっておりまして、特に言われているのは磯焼けっていうですね、海藻が減少して、それに伴って稚魚も暮らせなくなって、全体的にこう魚が減っていくっていうような、そういった現象が起きていたりですとか、我々がメインでこれまで扱ってきたサンゴに関しても、これはもう世界中の話で、2040年あと17年ぐらい後に8割から9割のサンゴが世界中で死滅してしまうと。でそのサンゴ礁に限って言いますと、やっぱり東南アジア領域では5億人もの人たちがやっぱりそのサンゴ礁に住んでる魚に、食としてですね、依存して暮らしているっていう、これもなので世界的危機が起きていると我々認知しているんですけども、そういうこう一見身近にあるようで実はあまり知られてなかったりわからない海っていうものを、身近に感じていただくっていう、教育の側面もそうですし、 まあ、あとは一方で海って本当にこう何が起きているのかっていうそのまあ根本原因を探っていくような研究であったり、もちろんその対策方法っていうのを企業の皆さんの技術っていうのを結集させて、これまで海と遠かった人たちの、まあ、橋渡しっていうのをまあやっていくと、まあ、そういったことを行っている会社に、はい、なります。
高倉さん自身が最初にこの問題に取り掛かろうと思ったきっかけっていうのはあったんですか？
僕らは海が大好きっていうところが本当に一番最初でして、
うん、
で、まあ、特に僕の場合は今日この話がありながらですけど、食べる方より、うん、まあ、どちらかというとこう見たりする方が、
うん、
まあ、最初は好きで、まあ、家でサンゴをずっと高校生ぐらいの時から飼育していたんですけど、
あ、家で、
はい、
へ
ー、まあ、なので単純にこうサンゴっていう生き物が面白いなっていうところから入って、まあ、だけど大学院に入るぐらいまでは全然そのじゃあサンゴ礁がどうなってるかとか、家でサンゴ飼っていたとしても別にそんなに知らなかったし気にもなってなかったんですけど、
出木本さんのところで、
あ、そうですね、
研究されてたんですね、
はいはい、まあ、なんかちょっと改めてそのサンゴっていうもののポテンシャルもそうですし、うん、サンゴ礁起きてる、まあ、事実っていうものを、まあ、知っていく中で、うん、いろいろとこうやっていける可能性があるなという、
うん
う
ん、
まあ、あんまりこう悲観をしてなんか義務感を持って立ち上げたというよりは、
うん、
すごくこの海っていうものがポテンシャルが高い、そしてまあ日本ってやっぱり島国で領海、我々が持って領土じゃなくて領海が領土の12倍もあるっていう中で、
うん、
なんかもっともっと日本が、まあ、守っていくのはもうそのうち早く当たり前になればいいなっていう、うん、でその先も見据えてこう日本が日本らしくこう世界に発信であったりリードしていける領域だと思うので、
うん、
やっぱりこの海っていうところは、まあ、普通にこうワクワクする領域でもあるなっていう気持ちを覚えて、うん、まあ、今の会社を作ったっていう。
そうなんですよね。美濃加さんの、うん、なんかやっぱりすごいところは、うん、みんなめちゃくちゃギークというかだからなんていうか海ですっていう時にこう環境文脈とかから入る方々って今すごい多いと思うんですよね、
はいはい、
今高倉さんまさにおっしゃったようにもう問題山積なんで、
うん、
あるんですけど、高倉さんたちはもう見るからにまずめちゃくちゃ好きみたいな、
うん、
ところがまずあって走ってるからこそなんかものすごい技術を、ね、僕一度それこそ編集部のアンス君と一緒に行かせていただいた時は何でしたっけ、人工サンゴの人工産卵に世界が初めて成功しましたっていうので、うん、イベントやられてました、
はい、あれ去年の冬ちょうど、2022年の2月なんで、そうですね、1年半前
です ですよね、あれも世界初ってすごいですよね、研究室の中
に、はい、まあ、そもそもリスナーの皆さんの中にはサンゴって卵を産むんだと
そうです、
意外とわからないんですね、
そっからかなとは思うんですけど、ちょっとだけサンゴの話をすると、まあ、サンゴはれっきとした動物でして、
うんうん、
近い生き物でいうとクラゲかイソギンチャクとか、はい、触手を持ってる四方動物っていう分類に、
あ、触る手、
うん、そうですね、はい、はい、なのでサンゴって石みたいなゴツゴツしてるイメージがあるんですけど、本体は、まあ、あれがサンゴにとっては家で、よく見るとこうちっちゃい穴が開いていて、そこにチビイソギンチャクみたいなのが暮らしてるっていうのがサンゴなんですね。なのでちゃんと動物なので他の生き物と同じように卵を産むわけなんですけども、まあ、普通は年に1回6月の満月の夜にポッとこう卵を産むわけなんですけど、まあ、僕ら最初に沖縄に行ってサンゴの産卵の現場を見た時にすごいもう研究者の皆さんがもう必死にずっとこう作業されてて、まあ、なぜなのかなっていうと、やっぱりその1年に1回っていうのがすごい大きなハードルなんですね。要はその1回のチャンスを逃すと、うん、また来年っていう、
来年まで待つ、
はい、
研究者つらいな
その地道な本当に努力を重ねられてきて、でももっとそれを楽にできないかなっていうことと、まあ、あとやっぱりサンゴって、あ、動物なんだって分かってもらう一番のいいイベントだと思うので、
確かに、
まあ、いろんな人に見てほしい、知ってほしいっていうのと、うん、あとじゃあこれを今回我々年1回で6月っていうのをその2月にわざと季節をずらして まあ、サンゴに季節を勘違いしてもらって、で2月に産卵させるっていう、
はい、
まあいうことでサンゴの人工的な、まあ、その時期をコントロールした産卵というものに2022年の2月に成功したという。
そうですね、はい、その世界初ってことは相当それ自体が難しいことだと思うんですけど、うん、やっぱりその環境移送技術っていうもの自体も、まあでもそのただ単にサンゴを持ってきて水槽の中でこう都市の見られますってことではなくて、水質とか水温とかもさまざまなその、まあ、海の生態系とその多岐にわたるそのパラメーターってものを任意の環境の中で再現をするっていう、なんかこれこう AI とか IoT デバイスなんかも使ってやられているってことは、これどのくらい難しいことなんですか？
例えばご自宅で金魚を飼うっていう時に、はい、まあ、気にするパラメーターって、まあ、そんなないと思うんですよね。ベランダにこのまま置いてても、はい、まあ、種類にもよるんですけども、はい、まあ、生きてる丈夫な生き物って、まあ、メダカとかもそうですけど、まあ、気にするとしても多分温度とか、
うんうんうん、
それぐらいだと思うんですけど、まあ、ことサンゴに関してはもう本当にいろんなパラメータに影響を受けて、
はい、
よく人間の栄養素の話で桶の例えがあるじゃないですか。ここが欠けてると、うん、他をいくら取ってても一番その、加減の量しか人間が吸収できない、
はい、漏れてっちゃうみたいな桶から、
はい、それと同じでサンゴも一つでも欠けてるとすぐに弱って、
他がパーフェクトでも、
そうですね、で、でじゃあなんかこう仮に10個パラメーターがあったとして1個をずらすと他2つが動いてみたいな、この全部を理想のパラメーターにしかも維持し続けるっていうことがやっぱりすごくこう繊細な技術が必要で、まあ、我々はそこをカバーするためにもちろんシステムとかそういったところは重要ではあるんですけど、アクアリストと呼ばれる人たちと、
アクアリスト、
はい、組んでいくことを我々は、はい、まあ、選択をしたんですが、まあ、アクアリストっていうのはですね、アクアリウムをいわゆる趣味にされてる、まあ、さっき言った金魚とかが一番ライトなところなんですけど、うん、はい、まあ、行き過ぎると逆にサンゴ礁を作ったり庭を改造してマングローブ林作ったやとか、
はい、いやなんかそれこそあれですよね、編集部のアンス君も取材させていただいたこのイノベートアクアリウムフェスティバルっていうのが、
あ、そうですね、
相当ファナティックだったっていう話を、はい、
あ、そうなんだ、
本当なんかアクアリストってどのくらいいるんですか？
一応、はい、その金魚メダカまで含めると、はい、日本に250万人、まあ、なので40人に1人なんで、まあ、クラスに1人誰かメダカ飼っててもおかしくないよねっていう計算で、まあその中からそうか、
マングローブまで行けるのはどういう道を歩むと
まあ基本でも沼ではあるんですよね、はい、なんか気になってアクアリウムショップに行くと横にいる魚とかが気になって、でそれを飼うための機材が気になってっていう、まあ、よくある趣味の世界でズブズブハマっていく、はいはい、まあいろんな沼の果てがあるんですけど、まあ、サンゴなんかもその一つで、
高倉さん高校生の時にそこの沼まで
戻ってきた
ってことですね、
はい、まあ、でもなんか本当世の中にはそういう人たちがいるんですけど、うん、まあ、うちの増田直樹っていうサンゴ礁自宅で再現した、うちのチーフアクアリウムオフィサーっていう、うんうんうん、
知恵を、
知恵を、
ちょっと情報量多くてすみません
最高です、
畳みかけちゃってるんですけど、その知恵をはもともとそれぐらい普通の人が、いやサンゴって、まあ、アクアリウムの中でも最高難易度、
あ、そうなんですね、
もう近い、
はい、黒帯級なんですね、
そうですね、
はい、
初心者がおいそれとやっぱ買えるものじゃないんですけど、まあそれを当たり前のようにこう長期飼育に成功していて、でもなそういう人たちがじゃあ何を持ってるかっていうと、もちろんそのいろんな知識量であったりだとか、
うん、
もちろん繊細な、いろいろと組み立てていく、まあ、職人のような技術、あとは何よりも生き物を見る目が良くて、まあ、目だけじゃないとは思うんですけど、やっぱそのサンゴをパッと見ただけで、うん、傾向状態をこう一目で理解できるっていう、そういう素晴らしい才能を持ってるわけなんですけど、
サンゴですよね
なんですけども、いや、まあ、うちの増田で言っても前職は工場で見回りとか、全然だからサンゴとか関係ないところで働いていて、
自宅で勝手にやってた
んだよ、 なんかそういう彼らが持ってる特殊なその才能であったり技術っていうのを我々は、だから AI とか IoT が表に出ることが多い、分かりやすいので多いんですけど、AI、IoT はスパイスでしかなくて、彼らが趣味でできない領域を入れて、本当に本当に足らないところだけそこを補うっていう形で、まあ、やっているので、まあ、なので環境輸送技術って、まあ、要は分かりやすく近しい技術でいうと水族館さんとか、まあ、そういう養殖関連の技術ではあるんですけど、全然こう入り口切り口としてアクアリストたちの熱狂的なこう好きという気持ちから始まってるという、だから合理的に考えてやらないことを歩んできた方なので、そういう意味ですごい独自性が高くなってるんだろうなとは思って、
結構周りの方も同じようなパッションを持ってるメンバーばっかりなんですか？
そうですね、まあ、あのアクアリスト の, そのメンバーも数名いますし、はい、まあ、そうじゃないメンバーもやっぱりなんかずっと聞いてもいないのにカキとかフジツボの話をしてくるあの方もいたりだとか、
CEO の方と井の川を始められて、今もっとアクアリストの方々をこう巻き込んでこうやっていくんですよってことをおっしゃっていたんですけど、何、うん、かこう新しい、さらにこう、ね、フェスティバルなんかもやられて、うん、多分そういう人材の多分コミュニティをどんどんどんどん今日本の中でも作られてると思うんですけれども、何かこの先にどういうふうにこう進んでいきたいっていうのが、
まあ、アクアリウムっていうものが基本的にこれまでどう捉えられてきたかっていうと、結構やっぱり観賞用っていうところがすごく一番メインで、インテリアの側面っていうのが強くて、まあ、あとは結構マニアの方がコレクションするみたいな側面もまあ多少あったんですけど、僕はそのアクアリウムっていうものにポテンシャルをものすごく感じているのは、彼らのやっぱりまあ技術をまあ外につなげていこうっていう、まあ、それもそうなんですけれども、うん、僕から見るとこう誰もが身近に始められる、なんていうか地球環境の研究なんじゃないかなと思っていて、まあ、なのでイノベートアクアリウムフェスティバルっていうのはそういう思いも込めて、アクアリウムっていうものをこうイノベートしていきたいっていう、まあ、なので今後やっぱりやっていきたいのは、まあ、あの今年も12月渋谷で去年よりもさらに規模を上げて、あのイノベーターアクアリウムフェスティバルっていうのを開催して、去年以上にまたユニークなアクアリストたちが集まってきて、
めちゃくちゃ楽しみですね、
今年の9月ぐらいからずっと募集を開始して、うん、ファイナリスト6名を本当泣く泣く、本当皆さん素敵な方なんで、選んで、で今回は前回よりもさらにパワーアップさせようと思って、前回はファイナリストの方だけをお呼びして、一般の企業の皆さんの前で話していただいたんですけど、もう今回も100人まあぐらいアクアリストの方がアクセスしてくださったんですけど、まあ、その方みんな呼ぼうと思って、
もう本当祭典ですね、
そうです
ね、日本におけるアクアリストので
、まあなんかレイアウトとかなんか一つのジャンルで競い合うというよりは、いろんなアクアリストがそれぞれの視点で、もちろんアクアリスト同士の交流があってもいいと思いますし、まあ、それを企業が見て自社の技術とこの人の発想を生かして、こういう新しいサステナブルビジネスみたいなのを立ち上げられるんじゃないかみたいなのが生まれていってくれたらいいなっていうので、
いいですね。高倉さんから見てこう来たかみたいな驚きの応募策とかあるんですか、まあ、去年とか今年とか。
そうですね、まあ、去年で言うと、はい、アクアリウムで、まあ、マングローブとかサンゴ礁みたいなすごく分かりやすいテーマがある一方で、なんで大和沼エビっていう、はい、すごい日本の素朴なエビがいるんですけども、
なんか透明のちっちゃい
ですか、
はい、やっぱあれショップ行くと買いたくなりますね、はい、
まあ、本当初心者の方でも買うっていう、はい、もうサンゴとかってもう上級者の人しか買わないんですけど、その初心者も買うやつを極めた方がいらして、本当だから1匹下手したら100円とかで買えるんですよね、大和沼エビって、まあ、通常水槽に生える苔を掃除してくれる苔掃除屋さんとして、はい、まあ、サブキャラとして入れることが多い、で大体、まあ、2,3 年で死んでしまうんですが、その方は小さい水槽に大和沼エビ10匹11匹ぐらいだけを入れて飼育されていて、 ヤマトヌマエビのためにもう人生を捧げているんですけど、ヤマトヌマエビに何かあってはいけないっていうことで、あの1泊2日以上の旅行はしない。
マジか。
友達捧げてますね。
とか家族に旅行行こうよって言われても断るらしい、エビがあって。
エビが。
で一番面白いなと思ったのは、そのエビ、その11匹のに名前を全部つけてる。
見分けられるってことなんですか。
そうですよ。いや分かんないですよ、普通見て
分かんない。
パッと見てやっぱエビがどのエビか全部分かるっていう、その本当に才能だなと思って。普通の人がやっぱりその飽きてしまったりだとか、たどり着けない境地に今至っていらっしゃる。
すげー、全の世界。それあれなんですか、そのフェスティバルは、いやもうこれだけ私僕やってますってものをこう、その境地を見せ合うってことなんですか、それともこれで何かしたいですみたいな、何かこちらプレゼンみたいなものがあるんですか。
あのそうですね、もちろん愛を語っていただくことが、まあ、前半部分であるんですけど、後半部分はそれを改めてアクアリスト、はい、ファイナリストの皆さんにも再認識していただきたいので、はい、僕が伴奏して一緒に発表資料を作って、でいやあなたのアクアリウムの技術、あなたこれ当たり前だと思ってるかもしれないですけど、ここが本当に面白いですよっていうのを一緒に話しながら見つけて、でそれを企業の皆さんに伝えるっていう、だからエビの方の場合は、まあ、まず一番シンプルなところで言うと、例えばエビの陸上食ってすごく今流行ってる中で、どうしてもやっぱりコスパが重視されてる。でもちろんエビの多分養殖されている方は名前つけてないと思うんですけど、なんかそれぐらいこう愛されるで育つ、まあ、いわばブランド牛じゃないですけど、ブランドエビみたいなのがあってもいいんじゃないかっていう提案をしてくださったりだとか、あとはエビがその方好きすぎて毎年1枚その年のエビ T シャツを作って
何ですかそれは
愛する我が家の大和沼エビで絵を描いて T シャツを作ってるんですけど、愛するエビをやっぱり飼育してる時にエビ柄が、エビの脱皮したカラーが出てきて、ずっと昔からそのエビ柄からエビの T シャツを作れたら完全なエビ T シャツになるのにっていうのを思ってたらしくて
思ってたんですね、
はい、でそれをあのちゃんと考える、確かにエビの殻って、うん、まあ、エビせんべいの工場であったりだとか、まあ、いろんなレストランで基本的には捨てられてるものじゃないですか、まあ、確かにじゃあそれを究極のその彼女のエビの思いも込めて展開していけば、結構いろんな人に伝わるプロジェクトになるんじゃないかみたいな話で、あの岐阜の紡績会社さんが興味ありますって言って、はい、あの手を挙げてくださったりっていうことが生まれたりしてはいますね。
めちゃくちゃ最
高ですね。最高ですね。
はい、いや甲殻類のちょっとあの再利用素材みたいな、ちょっと世界的にもね、
そうですよね、少し
日本はやっぱ山沼
です。
それを、
面白
い。
いやでもそれがなんかその環境問題の対策を頑張ってやらないといけないっていうことよりも、もう好きすぎてたまらないってみんなに知ってほしいみたいな、なんかそこのパッションから来てるっていうのがすごくいいですよね。だんだんサンゴじゃなくてエビの話になってきたんですけど、でもそのやっぱサンゴとエビのやっぱり関係というか、その切っても切れない関係というか、サンゴってあまり食べるっていうことがあまりないので、このフードテックとかそのフードイノベーションっていう領域のところでなんか少しやっぱり離れた存在だったのかなとは思うんですけど、でもそれほどやっぱり複雑なパラメーターの中でしかやっぱり成長できない、繁殖できないみたいなところのサンゴがあるからこそ、まあ、魚もいてエビもいてっていう私たちのやっぱり、ね、魚食のその文化っていうのが出てきた話なので、でそのサンゴをやっぱり守りましょうとかっていうよりは、もうここまでなんかめでるものとしてなんか極めているところがものすごいなと思って今お聞きしてたんですけども、やっぱサンゴから見た時に今のその私たちのまあ魚食というか、その魚とか海藻とか、まあ、ウニとかいろんなもの食べてますが、なんか見えてくるものってありますかね。その、まあ、例えばサンゴがなくなればこれもなくなり、あれもなくなりって、まあ、生態系が崩れるみたいな話もあるでしょうし、なんかでも逆にこういうふうにサンゴを復活させれば なんかこれぐらいまたいろんなその魚がまた戻ってくるみたいな可能性があるのかとか、でも例えばそうやってどれぐらいなんか時間がかかる話なのか、うん、なんかその魚とその他の動物たちとの関係性みたいなところっていうのは、うん、なんか今海の中でどうなっているんでしょうか。
そうですね、基本的に、まあ、いわゆるサンゴ礁、まあ、サンゴは動物の名前で、うん、サンゴ礁がサンゴが作る地形の名前になるんですけど、うんうん、サンゴ礁であったり、まあ、日本でいうと、まあ、海藻が作る藻場っていうものは魚礁って呼ばれる、まあ、要は魚たちが特に稚魚の卵を見つけたりだとか、稚魚が暮らしていたりだとか、大きい魚から逃げる場所として、うん、まあ、非常に、まあ、逆に言うと大きい魚が小さい魚を狙ってやってくるっていう、うんうん、まさにその海の多様性を生み出すサンゴがあるから海藻があるからっていうあの生き物たちが集まってくるわけなんですけど、うん、例えばサンゴで言うと、うん、まあ、全海洋生物のうちの種数で言うと 25% がサンゴに依存して暮らしていたりだとか、うん、あとまあ海藻なんかで言うと、まあ、大体皆さんがもうお好きな、なんだろう、例えばアワビ、サザエ、ウニ、イカ、カワハギ、カレイ、マーラゴ、イセエビ、アサリ、タコ、ブリみたいな、うん、これら全て海藻に藻場に依存してるっていうふうに、ん、日本の沿岸漁業の 40% に近い種類がその藻場、これサンゴではなく海藻に依存してるっていう、はい、うんうん、まあ、そういう意味では本当にあの海を守っていく中では、うん、まず最初に考えていかなきゃいけない、うん、一石二鳥じゃないんですけど、こう非常にインパクトが大きいものなので、まあ、失われたこういろんな生き物が取れなくなったって言われてる海にも、うん、そういう、こうベースの生態系の要になる生き物を増やしていけば、もちろん生物多様性であった日本の落ちてる漁獲量っていうものも戻していけるだろうというふうには思っています、う
ん
う
ん、応用の範囲みたいなところはちょっと伺いたいなと思ったんですけど、うん、まあ、あの水槽で複雑なその生態系をこう再現していって、まあ、その極みになるサンゴだったり、まあ、それはあのミニサンゴ礁みたいなものを作るみたいな形だというふうにあの理解したんですけど、もともと海の見える化を行うっていうのをあのミッションとして掲げられている中で、水槽というその閉鎖環境の中で実現した世界がどういうふうにもう一回実際の社会に生きうるのかってところはちょっと改めて伺いたいなと思ったんですけど、例えばもうその水槽自体がより大型化して都市の中で、まあ、例えば先ほど言ったように陸上養殖のより次の次元に高めていくとか、あるいはそこで見える化した知見自体が今の海洋のオペレーションとか海洋保全のノウハウに使われてますとか、まあ、それ以外に何があるのかとか、なんかその辺のところでどういう応用領域があって、うん、で具体的になんかこういう企業群と一緒にやってますよみたいなものがもしあったり、あるいは高倉さんの野望みたいなところがあれば教えてほしいなと思っております。
確かに一番大事な我々株式会社としてやってるのでそうですね、
そこもやってやってやってるんですよね。
はい、
そうですよね、
利益を出しながら、うん、やらなきゃいけないので、
そういう CEO として、ね、
ちゃんと、はい、企業さんと共同研究取引はあるんですけれども、はい、ちょっとまあその前にもう前提としてこう海をじゃあ守っていきましょうっていう話があった時のアプローチって、まあ、ざっくり言うと2パターンに分けられるんですけど、はい、3つか、海の環境を良くするか、まあ、その海の生き物自体を強くしていくか、もしくは、まあ、その間の策として薬になるようなものをまあ開発していくかっていう、まあ、そういう基本的には3つになるかなとは思うんですけど、はい、まあ、これらをの取り組みっていうのを我々企業の皆さんと一緒に進めています、うん、でまず環境を良くしていくっていう意味では、環境に悪影響を及ぼしていくような物質っていうのを制限というか、まあ、改良していこうっていう動きで、まあ、一番わかりやすいところで言うと我々今資生堂さんと一緒に日焼け止めクリームの研究をしていこうと、はい、まあ、化粧品のですね、うんうん、海に塗って入って、まあ、それが流れ出て、はい、うん、まあ、それの有害性が今ハワイやパラオでは指摘され始めて、一部の日焼け止めはもう使えなくなってるっていう、うんうん、 ただですね、一方でどの物質がどれぐらいの濃度でどういう影響をサンゴに与えるかって、科学的なエビデンスデータがまだ十分に溜まっていないっていうような課題もあって、まあ化粧品会社の皆さんがよりそれをじゃあ環境にも配慮しつつブランディングしていくかっていう中で一緒に共同研究をしている事例がございます。生き物自体を強くしていくみたいなところは、まあ、かなり基礎的なところなんて、まあ、そのサンゴの産卵とか品種改良みたいな考え、それこそ陸にはあって海にはない発想なんですけど、品種改良みたいなことをやってったりだとか、それこそ最近でいうとゲノム編集みたいな技術と掛け合わせれば、まあ、そういった可能性も出てくるだろうというふうに考えています。まあ、ここはどちらかというと今うちがベースの基礎研究として進めている。で、まあ、最後の事例が一番多いんですけど、じゃあ海の環境を好転させていくような素材、薬であったりだとか、そういう材料がないかっていうところで言うと、例えば今 JFE スチールさんとは鉄の副産物である鉄鋼スラグというものがですね、サンゴの生育であったり、まあサンゴだけにとどまらず今チャレンジしていってるんですけども、海の環境を好転させていくんじゃないかっていう共同研究なんかもしています。で、最後に、まあ、じゃあなぜこれらの企業さんがアクアリストたちが集まって作ったその我々の環境基礎技術っていうものを使うかっていうと、まあ、大きくポイントは2つで、利便性っていうところと、あとはまあ科学的な正確性っていうところで、最初の利便性に関して申し上げますと、まあ、まずその沖縄に行かなきゃいけなかった研究が東京でもできる、いろんな許可を取るだけで3年5年が経過してしまうみたいなことが海ではザラなんですよね。もう要は、例えば新しいこういう物質海に効くかは分からないけど海入れていいですかみたいな、普通ダメですってなるじゃないですか。まあそういうところがまず一つと、まあなので我々一方で東京のラボの中でサンプルさえ手に入ればもう明日からでも実験できますっていうスピード感と利便性ですね。で、2つ目がその科学的に良質なデータが得られるっていうのは、まあ、我々が閉鎖環境であるっていうポイントで、実際の海だと、まあ、いわゆる開放系だと、毎日天気が変わって雨が降ったり気温が変わって、こんなに、じゃ例えば昨日と今日で急に寒くなったねみたいな日に実験やってたら、これってなんか寒くなったのが原因なんじゃないのみたいな、やっぱりそういう風に考えられてしまうんですけど、一方で我々完璧にコントロールした再現性高く均一な環境をご用意できるので、まあこれは科学の本当にベースですよね。その追試験がこうしてもう一回再現性高くその証拠が得られるかみたいなところを我々やっぱり担保できるっていう形で、いろんな企業の皆さんが、あ、これ今までやりたかったけどできてなかった、今まではその海の水を汲んできてやってるみたいなのがメインだったんですけど、まあ、やっぱりそういったところでは難しかったような繊細な実験っていうのがまあできるようになってるっていうところで、いろんな企業の皆さんが我々の環境基礎技術っていうのをまあ選んでいただけるというような、状況になっております。
すごいですね。なんかそのやっぱり物事を追求していくと世界を変えるようなところに至るというか、
そういったあのイノカのね、今回持っている技術とそのポテンシャルっていうのをちょっとたっぷりとお伺いした、ぜひあの後半でも、例えばこの東京リジェネラティブフードラボもそうですし、もっと広く、まあ、日本あるいはその、まあ、企業といった中でどうやってこうさらにこう社会の中に実装していけるのかっていうところを後半ではさらにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。あの前半一旦ここで締めて、最後のコーナーあの行きたいと思うんですけれども、フードイノベーションニュースということで、あのゲストの方々に、食関連のニュースやおすすめを紹介してもらっています。今回は高倉さんに最近気になっていることを教えていただければと思います。
はい、あの、まあ、我々サンゴから始めたベンチャーなので、まあ、最初あんまり食って遠かったんですね。サンゴ食べられないので、
もう食べるの忘れてサンゴに言ってるわけですもんね。
でもまあそれが嫌だっていううちの社員が出てきて、やっぱ食べる話もやりたいっていうので、まあ、最近その海藻とか の取り組みも、海藻関連の取り組みも始めてるんですけども、まあ、そんな中であの出会ったあのゼロ子っていう、
あ、ゼロ子、
はい、
カフェカンパニーさんの新しく始められているプロジェクトに出会って、あのこの前見させていただいたんですけど、はい、面白いなと思って、やばい、僕らが見るとちょっと変な視点で見ちゃうんですけど、はい、あのまあ、普通はこう鮮度をこう長期間保てるっていうところで、低温とその保湿っていうのをまあ兼ね合わせたその冷蔵技術っていうのをまあ作られたっていう話だったんですけど、僕らがやっぱり見るとこれまで保存ができなかった種子のとか卵の保存ができるんじゃないかなっていう、
またもう研究者ギーク目線、
はい、思って、いやでも結構例えば海苔とかは今もう冷凍冷蔵しても種を取っておける技術とかができてきてるんですけど、うん、はい、じゃあその海の自然薯だって言われてるアカモクっていうものとか、種子を取っていくことができない海藻であったり、うん、まあサンゴの卵とかもやっと最近になって冷凍技術ができてきてるんですけど、うん、さっきの僕らの人工産卵でいうと、まあ、産卵させるタイミングをずらしていく方でしたけど、うん、まあ、そもそもキープできたらそういうことも必要なくなるじゃないですか、はい、だからそれを見て、あのちょっと僕普通は多分食べ物を美味しく長く保存できることに感動されるって言ったと思うんですけど、はい、でもちょっと僕はそういうことに感動しましたというこれでいいのか分かんないですけど、最近食関連の技術でちょっとあの興奮したご紹介、はい、
ジェネラル紹介し、あのゼロ子、はい、あの関わられて、
はい、
あ、そうですね、
はい、スケースジャパンでもあのゼロ子の楠本さんには登壇いただいて、
あ、
はい、なのでまさかあの高倉さんの口からゼロ子が出てきて、しかもそれが食じゃないけれど、でもおっしゃる通りでいろんなものの鮮度とか概念をガラッと変えるんですよね、うん、今世界的に見ても冷凍冷蔵技術って実はものすごく、うん、注目されてて、で日本って実は抜けてるんですよ、いろんな領域において。なのであのある種の異業種というか隣というか、うん、高倉さんの口から出てきたのがなんかすごい面白いというか、
あ、これあの楠本さんは高倉さんがこれ卵保存しようとして狙ってるってことはご存知なんですか？
ちょっとこの前言って、はい、あでも面白いねと言ってお世辞がないか社交辞令か分かんないんですけど
いやでも本当にそう思ってるんだと思いますけどね、はい、
ちょうどあの22日に発表になる今年のリジェネラティブカンパニーアワードでも実はゼロ個選ばせていただいて、
あ、そうですね、
この前試食もあの行かせていただいたんですけども、はい、でもちょっとあの選出理由の中にちょっと卵の保存は入れてなかったのでちょっと盲点でした。いや、さらにリジェネラティブだなと思って、はい、ゼロ個あのその時僕も伺ったんですけど、あの渋谷のオフィスで来年になるとこうちょっとね外から入ってもあの食べられる試食ができるようなところを作ろうと思ってるんですよって言ってたので、あのぜひ聞かれた皆さんもね、あのそういうチャンスを行かれたらというふうに思いました。高倉さん改めてありがとうございました、来週日曜日に配信する後編では、今回のトークを踏まえて、リジェネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきますので、次回も楽しみにしていてください。高倉さん、田中さん、岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。